はい、慶応ガレージの新平です。今日も、今週も一人喋りでいきます。というわけで前回の続きなんですけど、エコキャンプ道の区に買い足しするところまで話したとは思うんですけど、設営した後、買い出し行って戻りまして、一晩過ごしたって、ただそれだけの話なんですけどね。はい。で、キャンプの状態は、普通のキャンプですよね。で、そこにはコインシャワーもあって、本当トイレもね、ウォシュレットもついてたかな。ちょっと入ってないからわかんないんだけど、覗いた感じはね、トイレもすごく綺麗で、本当ファミリーとか、キャンプ苦手な人っていうのかな。女性の方とかも、おすすめだと思います。エコキャンプ道の具。車とか、ファミリーで行くとちょっと高くつくのかもしれないですけど、とにかくバイクは1000円、1200、300円だったかな。一泊泊まれるので、おすすめです。ということで、一日走って、雨風の中、一日走って、結構早めに寝ちゃったんですけど、当然次の日、早起きになるんですけど、はい。で、チェックアウトが、8時以降じゃないとできない感じだったみたいで、本当はもちろん早く出たかったんですけど、ぐーたらやってたらもう9時ぐらいに出ることになっちゃって、出ることになりました。で、いわゆる本当の目的地である岩手県の一ノ関、千枚屋に向かおうと思ったんですけど、Google のマップで見たら、2時間、直線的時間で、直接行けば2時間ぐらいで着いちゃうんで、それだと、ちょっと時間余っちゃうなぁなんて思いながら、思い出したことがあって、実は10代の時、バイト先で、一緒に働いてた方が、石巻出身だったんですよね。で、こっち東京で、バイト先で、飲み行ったりとか、一緒に遊んだりとかね、もちろんバイトの、仲間ですからね、仕事したりとかもしてたんですけど、その人がちょっと、実家に帰る、みたいな感じでですね、岩手の石巻の方に帰られたってことだったんですけど、当時ね。で、しばらくしたら、じゃあ、ちょっと、せっかくだから、うちの方遊び来ないかってことで、お呼ばれしまして、友人3人と、石巻と女川あたりなのかな、というのは、ちっちゃい漁港みたいなね、町だったんですよね。で、そこにお呼ばれして、2泊、3泊したのかな、ちょっと思い出せないですけどね。で、そこで遊んでもらって、向こうのね、家族の方とかも、交流させていただいて、すごく思い出になってたんですけど、いわゆる東日本大震災があった時に、あの人は、そのバイトの先輩は、の家族とかは大丈夫なのかなって、多分、こう言っちゃあれなんだけど、完全に被災地なんですよね。で、当時の記憶を頼りに、Google マップとかで、見たりとか、気にはなってたんだけど、ちょっと分からなくて、今回ね、その、東北の方走るってことだったんで、そっちの方ちょっと、自分の記憶を頼りにですけど、ちょっと寄ってみようかなということで、仙台から、海沿いに入りましてですね、松島抜けて、40、 9号線 ?45 号線?とにかく海沿いをずっと行って石巻に入って、まあ石巻に入ってからまあ漁港を回ったんですけど、やっぱりちょっとこう、なんていうか、もう街が変わってるっていうか、もう、なんだ、もう道も変わってるっていうのかな。まあ、その当時の自分の記憶を頼りにって言ってたんですけど、もうその記憶自体がもう嘘なんじゃないかっていうようなもう状況だったんで、ちょっとね、探しきれなかったんですよね。ひょっとしたら俺石巻って聞いてたんですけど、もうその二十歳前後の時ですけど、じゃあもしかしたら女川の方かななんて思ってたんで、まあとりあえずその川沿いじゃない、海沿いをずっと北上して一ノ関まで向かおうと思って、まあ行ったんですけど、ちょっとやっぱり自分のこうピンとくるところがなかったですね。でも当時はほら携帯電話もメールもない時代だから、その電話番号とかもね、もうわからない状態っていうかね、もう安否の確認はもうできないわけなんだけど、まあねえ、その街は変わっちゃったけど、まあ元気でどっかでやっていけ、家族がね、元気で過ごせていたらいいなっていうのをすごく思いながら、まあそのまま 一ノ関の方へ向かったわけなんですけど、でその日がすごくもう台風一過っていうんですかね、すごく天気が良くて、まあ、キャンプ場でこう撤収ね、テントしまったり、タープしまったり、まあ、いろいろ道具を積んだりなんて、やってたもんで、出るときもすごく汗か、もう暑かったんですよね。で、革ジャン着てたんですけど、ちょっとこれ革ジャン、今この、ほてった体の状態で、バイクの、その革ジャン着るのちょっと無理だなってことで、革ジャン脱いで半袖で、走り始めたんですよ。半袖で走り始めたんですけど、次の休憩で、毎回思うんですよ。次の休憩で、ああ、そうそう、革ジャン着ないとなーって思うんだけど、あんまりにも天気がいいもんで、なんていうかね、着る気にならないっていうんですかね。炎天下の中で革の上着を着るっていうことが、もう、なんと考えられないって感じだったんですけどね。まあ、結果的に、その革ジャン、まあ、長袖を着てなかったことによって、もう、日焼けがすごくてですね。まあ、もうすごく痛くなるわけなんですけど、なので、やっぱ長袖、特に夏走るとき、やっぱり、長袖は必要ですね。それをすごく、感じた一日でした。で、まあ、海沿いで、まあ、走ってて、南三陸、もう本当は通りたかったんだけど、なんていうか、Google マップとかで見ると、割とその距離的には近いんだけど、こうジグザグしてるっていうんですかね。海沿いは。全然進まなくて、さすがにこれ、ずっと行ったら、当日着かないなと思って、まあ、直線的なね、国道何号だったか忘れちゃったけど、まあ、途中で海沿いのルートは、本当はね、気仙沼まで行こうとは思ってたんですけど、ちょっとたどり着けなくてですね、まあ、直線的な感じで、一ノ関の宿まで、走ったわけなんですけど、一ノ関の千枚屋っていう、まあ、駅近なのかな、 で、まあそこはね、本当ビジネス旅館みたいな。まあネットで探すと3、4件なんかある感じだったんですけど、なんていうかもう昔ながらのっていうのかな。オールドスクールっていうのかな。ネット予約もできないっていうか、まあ、ホームページはあるんだけど、基本的にはその予約は電話でみたいなところで、まあ、素泊まり4000円でしたかね。泊まらせていただきました。で、まあ、前日、まあ、キャンプ場だったんで、コインシャワーあったんだけど、風呂は、シャワー浴びなかったんで、じゃあ、これちょっと、一発シャワーを浴びて、それからもう知り合いの飲み屋さんに繰り出そうかななんて思ってチェックインしたら、昨日からボイラーが壊れて調子が悪いと、急に言われてですね、あ、大丈夫ですかって聞かれたんだけど、大丈夫ですかって聞かれたところで、まあ、大丈夫じゃないって言ったところでもう水しか浴びれない、状態になるわけじゃないですか。いやー困ったなーなんて思いながら、まあ、とりあえず、まあ、部屋の方で、くつろいでたわけなんですよね。で、まあ、飲み屋さんのオープン時間をちょっと待ってたわけなんですけど、そしたら、宿の人がお風呂治りました。で、まあ、アナウンスがあったわけなんで、あ、じゃあちょっと軽くシャワー浴びさせてもらおうということで、まあ、シャワー浴びて、で、その後、まあ、飲み屋さんに行くわけなんですけど、まあ、宿から10分、徒歩10分、5分、10分ぐらいだったかな。まあ、行ったわけなんです。そこはね、魚料理の、お店っていうのかな。まあ、居酒屋なんだけど、まあ、魚メインの、お料理を出してくれるところで、毎朝、気仙沼港まで一応買い出しに行ってるらしいんですよ。なんで一応って言ったのかよくわかんないけど。まあ、気仙沼港まで買い出しに行って、まあ、その日、ランチもやってるって言ったかな。で、まあ、ランチと、夜の飲みタイムですよね。やってるっていうことで、行ったら、そこのね、ご夫婦でやられてるんですけど、それの、旦那さんがやって、奥さんの方がちょっとバンド仲間みたいな、もともとバンドの知り合いのバンドのメンバーさんで、まあ、その方のお母さんがたまたま来てて、なんだか分かんないけど、本当にね、しっぽり一人で飲もうかななんて思ってたんですけど、気づいたらなんか宴会見なくなっちゃっててですね、まあ、昼間のその日焼けの疲れとかもあったんですけど、結構飲んだなーって、酔っ払ったなーって感じでしたね。いや、そうそう。お店の名前言うの忘れたけど、水車って。水位がね、ひらがな。水位がひらがなで、車がね、なんて言ったらいいんだろうな。舎っていうのかな。宿舎の舎か。確かそんな、感じだったような気がするんですけど、その水車ってお店なんで、もう、まあ、ぜひ、行く機会があれば、千枚屋の、町だね。千枚屋の町の中にあるので、ぜひとも、皆さん、まあ、いつまで続くかわからないですけど、いただけると、まあ、いいかなっていうか、まあでも、とりあえずおすすめです。もうその街自体が結構ね、まあ飲み屋街というか歓楽街みたいな感じでもあるんで、まあ近くにね、寄った際には、ぜひとも、ごひいきによろしくお願いいたしますということで、はい。こんな感じで、一応ね、その方はね、もともと平塚の方で、お店、どこか店長さんだか、なんかそんな感じで魚料理のお店もやられてた方なんで、味と、まあ、目利きっていうのかな。魚料理は間違いないんで、 と。で、ホヤもすごい、ホヤの刺身も美味しかったんで、ぜひともおすすめですので、水車よろしくお願いします。